仕事を辞めてね、早半年が経過しますけどもね、まあ、そんなわけで私、まあ、収入がね、ほぼないわけですよ。まあ、ほぼって何なのっていうね、ところでございますけども、まあ、例えば、皆さんね、ご支援いただいてます、ピクシブファンボックスでのね、皆さんの、その、ね、いろんな会員制度があってね、それに入ってくれることによって、まあ、私にね、ちょっと応援の、金額がね、ちょっとチャリンチャリンと入ってくるなんていうものがあるからね。あと、たまーにやっていた、ウーバーイーツとか。だからその辺ですよ。俺の今の収入なんていうのはね。なので、ほぼないに等しいと。そんな状況なんですけどもね。なので、年金とかさ、払えないじゃん。毎月ね、2万円ぐらい払うわけだよね。高くて、ね、払えない。どうしたらいいかななんていうのをね、調べると、年金の免除申請というのがございます。なんでね、私、貧乏人でございますから、もう、国、ね、国というか、都、ね、渋谷区、うん、東京都、渋谷区ね。まあ、そちらの方にね、ちょっと年金、ちょっと免除してよ、なんてね、いうことを、ちょっと申請しに行かないといけないななんて思って。で、そんなんで、この間だね、今週、年金免除申請、渋谷区の区役所にね、しに行こうと思って。で、朝ね、家出てさ。そしたらさ、なんか、家の周りというか、ね、ちょっとその近辺がね、なんか騒がしいのよ。騒がしいっつっても、そのなんかヤンキーとかがね、オラオラっつってね、やってるわけではなく、ね、パラリラではなく、なんかね、警察っぽい。あの、警官の格好してるわけじゃなくて、いわゆるなんか、スーツ着てる私服警官みたいな人が何人もいて、そういう騒がしさだったの。で、安倍総理の家の近くというか、の付近がちょっと、なんかざわざわしてて、なんだろうなと思って。そんで、街歩くじゃん。街っつっても、まあ、俺ん家からね、渋谷区役所までの道なんだけど、ちょいちょい、パトカーがいたりとか、私服警官がちょいちょいいたりとかして、なんかいつもと違うななんて思って。で、まあ、ねえ、そんなでも、俺にはあんま関係ない話だからななんて思って、歩いてさ。そんで、ね、貧乏人が、渋谷区役所行って、年金免除申請するためにね、区役所、着いたんだよ。着いて、で、入り口ね、自動ドアで、バーって開いて。で、廊下があるんだけど、廊下歩こうかなと思ったら、なんか私服警官がね、ゾロゾロと来んのよ。で、あ、なんかいっぱい来てると思って。なんか、渡りづれえなと思ってさ。で、ちょっとその手前で止まってたの。そしたらさ、なんと、俺の半径1メートルのところに、安倍総理がさ、横切ったんだよね。だからなんか、その、街がざわざわしてたのは、その安倍総理が、渋谷区役所に、な、訪問するのがわかんないけど、それがあって、なんかちょっとその警官がね、みんなざわざわやってたんだよね。まあ、とはいえだよ。俺も安倍総理と1メートル、ほんとすれ違うってやつ。すれ違うの俺と思って。すげえなと思って。ね、オーラありましたけどもね。まあそんな、ね。まあ、俺クラスになってくると、やはりね、安倍総理ともね、すれ違っちゃうみたいな。声かけませんよ。ね、俺クラスになるとね。うん。もう全然、すれ違っても、もう日常ね、俺と安倍総理がすれ違うのは日常の光景というね、ところで。まあ、ラジオ一発目でね、話すってことはね、ね、日常じゃなくて一番テンション上がった話ではあるんですけどもね。いや、すごいなと思って。な、渋谷区ね。あの、私も背伸びして住んでますけども、あの、こういうこともね、あるからね、渋谷区住んでるのは結構面白いななんて思ったりするわけで。まあ、そんなね、まあ、天と地のね、差がね、この後出てきますけど、安倍総理に会った後に、ね、普通に年金のね、免除申請しに行ってますからね。で、これで、あの、年金免除のね、申請完了しましたから、って言われて、ちょっとお待ちくださいね、って言われてさ。な、そんなわけで。で、どのぐらい免除になるかわかりませんけどもね。まあ、安倍総理の力で、なんとかね、全額免除ね、していただけたらなと思っておりますんで。まあ、そんなわけで、ね、年金も払えない、私がね、今日もね、楽しく2時間やっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。 それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いやー私もね、長らく生きてますけども、総理大臣と、すれ違うなんてことはね、まあ生まれてこの方ね、今回初めてでございましたからね、なかなかびっくりしてしまったんですけどもね、いやなんかね、そういうのもあるんだなーなんてことをね、ちょっとね、感じましたね。まあ今後ないと思いますけどもね、あ、でも、まあ選挙演説とかそういう時はね、総理大臣が応援に来ましたとかってあるじゃない。そういうの見かけたことはあったかもしれないけど、ほんと半径1メートルだからね、すれ違っちゃってんだからね、それはさすがにっていうね感じでございましたけどもね。まあこれが今週ね一番テンションの上がる話でございまして、で他はですね、まあありますよ、あるんだけど、今週雨が多くて、しかも外寒くてみたいな。ちょっとね、若干風邪をひきつつね。そして、雨だから外ちょっと出たくないなみたいな。のがなんかいろいろ重なりまして、今週ね、ほんとね、外出てないんだよね。なんで、どこどこ行ったよとかっていうのはあんまないんですが、最近ちょっとブームとして、来ているのがね、読書ブーム来てるんで、先週とかはね、アドラー心理学とかのね、話もしましたけど、嫌われる勇気。まあ、その辺ともちょっと付随するようなね、本をちょっと読んでいたりとか、まあ、あと、おすすめしていただいたね、リスナーの方からおすすめしていただいた本を読んだりとか、なんかいろいろあったりします。で、まあ、他にもね、ちょいちょいと、まあ、面白い話もあるかななんて思うんですが、まあ、一番はですね、今日、メイントークはですね、皆さん、お待ちかねてない、この話。そう、このタイミング、7月のね、上旬ということですから、皆さんお分かりだと思いますよ。そう。2019年、夏アニメ。ね。これの、インプレッションでございます。いやー、待ってましたか？って、誰も待ってません、みたいな。あるかもしんないけど。でも大丈夫、今回ね、あんまり、これ超面白いよみたいなのがあんまなくて、そんなに語らないと思います。まあそんなわけでね、まあまあ、ただ見たのはね、大概もう見終わったから、1話に関してはだから、まあこの辺おすすめかなみたいなね、そんなお話はできるかなと思ってますんで、まあ30分ぐらいお時間くださいよね。逆にこの30分の間は、アニメね、そんな興味ねえわっていう人は、ちょっとお風呂入ってもらったりとかね、うん、しこってもらったりとか、そんなんでいいかなと思いますからね。どうですか？私の声聞きながらね、しこるのもね、まあ一興でございますからね、まあちょっと時間はね、有益に使っていただきたいなと思っております。じゃあそんなわけで、ね、童貞ネット、アットネットラジ、この番組は、トリンドルさんの提供でお送りいたします。まあ、そんなわけでですね、今日久しぶりに提供が入っておりますね。提供はトリンドルさんということでね、なぜ提供になったかと、今までだったらですね、Amazon ギフト券とかね、そういうのを送ってくれた方ね、その人が、まあ、その人のお名前でね、提供という風にさせていただいてたっていうことは過去にあったんですが、今回ちょっとね、何が違うかというとですね、今回は、私ね、やっております、ピクシブファンボックスっていう、まあ、パルナイト応援制度ね、これにですね、いくつかね、そのプランがあるんですけどもね、参加していただく。普通の、 あの、リスナープランとかね、あとヘビーリスナープランとかいろんなあるんだけど、一番ちょっと高額なね、枠で、こちらが、スポンサー会員プランっていうのがあって、こちら入っていただくとですね、一応特典で、ラジオの提供とか、ね、番組中に、まあ、会社名とかですね、サービス名、ね、合わせて告知など、CM などをお流ししますというね、そういうちょっと特典がついておりまして。なんで、一応この今日のね、ラジオに関してはね、トリンドルさん、ね、今回そのスポンサー会員様になっていただきましたから、ね、ちょっとね、まあ、特に告知はないんですけどもね、今月、ね、今月というか、ここから4回ですかね、うん。4回分、スポンサー様トリンドルさんということでね、やらせていただきたいと思います。ありがとうございます。何かね、告知、前にもらったお便りとかから、推測すると、なんか、おじいちゃんのラーメン屋さんみたいなね。ね、そういうところ押してましたからね。そういう、なんか、ここのおすすめラーメンあるよとか、ね、そういう情報でもね、勝手にコマーシャルみたいな、ね、そういうのも全然受け付けてますからね。まあ、そんなわけで、ね。でもこのスポンサー会員様ね、なっていただきましたけどもね、これもなぜかというと、なんか、深夜に、ツイッターで、普通にツイートが来てさ、今、ウィンブルドン、ね、テニスのウィンブルドンやってるんだけども、フェデラーと錦織選手、ね、これ準決勝かな。どっちが勝つと思いますかみたいな。ね、当てられたら、スポンサー会員になりますみたいな。そんな連絡が来て。いや、俺、テニスとかあんま見ないからね、名前わかるよ、フェデラーとかね。まだ、もちろん錦織選手のところも、スポーツニュースとかでね、ああ、勝ったんだとか、そういうのはね、たまに見たりするけども。でも実際に、テニス見ないからさ、いや、どっちが勝つかわかんないけども、みたいな。でも、なんか、フェデラー選手、なんか動きが良かったんだよね。もともとまあスーパー強い選手なんだけどもさ。でも、その日見てて、あ、なんか、強えなって、純粋に思って。フェデラー選手勝つんじゃないですかみたいな。言ったらフェデラー選手勝ちまして、それで、ね、気がつけば翌日ね、スポンサー会員様になってくれていたというね。そんな流れがあったんですけどもね。俺久しぶりに、テニス見たかな。いつ見たんだろうっていうぐらい、そのテニスをねフルで見るっていうことはほぼなかったんだけど、今回のウィンブルドンの準決勝とあと決勝両方ともねテニス見ちゃったね。しかも長いの、決勝戦とかもうフルセットみたいな、最後もなんかもう新しいルールが適用されるみたいな感じぐらいすげえ接戦でさ、で、フェデラー勝つのかどうなのかみたいなね、そんなのありましたけどもね。なんかね、3時半ぐらいまで、ずーっと、4時間半ぐらいやったのかな？ずーっと見ててさ。いや、こんなにテニス見ることなかったけどもね、なんか、いいきっかけをね、こうやってもらってさ。で、なんか、本当だったらアニメ見てるわけだよ、そんな時間ね。それテニス見るって感じになってさ。ね。意外と、ね、熱いもんがあるなと思って。そりゃそうだよね。あんだけテニスみんなね、熱中して見てるわけだから、ファンも多くてさ。それは面白いんだろうけどさ。いや、なかなかね、見る機会ない時にね、こうやって見る機会をいただきまして。ね。しかも、スポンサー会員様にもなっていただきましてね。とてもありがたいな、というところでございまして。ね。まあ、そんなわけで。ピクシブファンボックスにつきましてはね、前に、ちょっと公約じゃないけどもね、こういう風にしていきますよ、なんていう、ちょっとお話をしていましたが、月に2回。なんで、まあ、7月だったら15日まで、と、あと31日までの、だ月に2回、その、オリジナルのね、この童貞ネット、アットネットラジとは別の、別収録のパルナイトの黒歴史からこんにちはっていうのをね、新たに収録をして配信をしております。で、これは会員様限定の、内容になっておりますので、 一応会員様ね、リスナー会員様っていうね、ところがあります。これだったら月100円から入れますので、これね、入っていただくと、今のところ第3回目までが、配信されておりますんで、まあ、よかったらね、聞いていただけたらと思っております。ちなみに、このピクシブファンボックスへのね、入り口に関しましては、palnight.com ね、検索でも引っかかりますし、同点ネットのホームページからでもね、リンクの方貼っております。で、ここを palnight.com 行っていただくと、メニューのところに会員専用サイトってありますんで、そこ入っていただくとピクシブファンボックスの、リンクがございますので、ここから登録していただくことできますんで、よかったらね、パルナイトを応援したいよなんてね、そんな既得な方いらっしゃいましたら、ぜひね、入っていただけたらと思います。一緒にね、過去のね、ネタ帳、この辺もね、公開してますから、ネタ帳と、あとは、そのね、黒歴史からこんにちはのね、ラジオ、両方ね、一緒に、まあ、堪能してもらうと、まあ、ね、倍楽しめるかなと思いますんでね、よかったら、ね、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします、という感じでございます。まあ、そんなね、ところで、今週はね、黒歴史からこんにちはの収録、そして配信をね、したりと、ね、気がつくとね、もう今日7月15日ということでね、もうギリギリになって、あ、やばいやばいと思って、そろそろ締め切り日だということでね、昨日配信しましたから。やっぱね、こうやって締め切りギリギリにならないとね、やらないっていうのはね、もう変わんないね。いつになっても変わんないから、やっぱりね、それで自分のケツを叩くという感じじゃないとね、まあなかなかやっていけないんだなっていうことはね、すごい痛感するんですけどもね。まあ締め切りね、超えないようにね、これからも配信の方していきたいと思っておりますと。じゃあね、あと今週あったお話なんですけども、その最近本ね、読むのがまあちょっとブームになってきていて、っていうか毎日俺何してんだろうっていう生活をね送ってますから、せめて自分にプラスになるというかね、何か身になることをねやらないといけないななんて思ったりするわけ。本当なんだろうね、ここ最近のその堕落してる感じ、その仕事辞めて2ヶ月3ヶ月はちゃんとしてたのよ。そっからだよね、そっからの3ヶ月ぐらいがもう自堕落っていうね、言葉がね本当当てはまるっていう感じなので、まあちょっとどうにかしないといけないなと思いつつも、まあどうにもできないところもあるんでね、せめて起きてる間何かしたい、それでやっぱ本読もうということでね、それは先週ねちょっとご説明したアドラー心理学のね、幸せになる勇気じゃね、嫌われる勇気をね読んで、ああやっぱ読書っていいんだなって思ったところもねありますけどもね。そんなわけで今週、いくつか本読んでたんですけどもね、本に関してはですね、今途中まで読んでいるのが、幸せになる勇気っていうのを読んでます。これは嫌われる勇気の次のお話、続編なんだけど、それをちょっと今読んでって、まあ8割ぐらいまで読んだかな。なんでね、全部読み終わったらね、まあ、来週とかにね、まあ、こんな感じだったよってお伝えしようかなと思ってるんだけど、まあ、途中まで読む限りそんなにビビッときてない。うん、やっぱり嫌われる勇気がビビッときすぎてて、幸せになる勇気はそこまでって感じがしてますが、でもよりね、アドラー心理学を深くその知るためっていうかね、には必要な本かなとはちょっと思ったりするので、まあその中でもね、もちろん心に響くところはね多々あるので、まあその辺はね来週紹介していきたいななんて思っておりますけどもね。で他に例えばなんだけどさ、アドラー心理学、その文でね活字で読むの結構辛いななんていう人もいると思うんだよね。でそんな中リスナーの方からさ、漫画でわかる心療内科っていうね そんな本があるんですけども、ここの本でも、アドラー心理学を扱っている、まあ、巻があるということで教えてもらってさ、でそれをね今週読みました。で検索するとね、ネットでも漫画読めます。漫画でわかる心療内科ね、スペースアドラーとかでね、検索すると一応漫画の方もね、一応全部見れるのかな、ほぼ。なのでそこで読んでもらえればね、多少わかるかなと思うんですけどもね。まあギャグをね織り混ぜつつね、解説しておりますから読みやすいのかなとは思うんだけど、ただやっぱりね、その嫌われる勇気も漫画でわかる心療内科もベースはアドラー心理学なんだけど、書いてる人が違うから解釈がね微妙に違うっていうのはねあって、嫌われる勇気の方では幸せとは何かっていうことが他者へのなんていうの貢献、他者への貢献っていうのがもう幸せであるっていう風に言ってるんだけど、この漫画でわかる心療内科の方で、まあ中でね、言っている一節で書いてあるのは、すなわち、すべての人にとって、周囲を幸せにすることを通じて、自分をレベルアップさせ続けていくことこそが、人生最大の喜びであり、目標なのです。っていう風な記述もあったりとかして、なんか、まあ、もちろんね、その中だけではなくて、他の目次にね、イコール、幸せイコール貢献であるって書いてあるところもあるんだけど、でも漫画の中ではさっき言ったようなね、一節があったりとかして。だから、なんか、それぞれ書いてる人によって若干ニュアンスが違うよねって思うから、自分に一番合った本というかね、ビビッとくる本があればいいよねと思うんで、まあ漫画から入って、あと説明する順番とかも全然違うのよ。その嫌われる勇気の方での説明していくアドラーのそのね順番だったりっていうのと、漫画でわかる心療内科での説明していく順番っていうのは全く逆と言ってもいいぐらい説明の順番が違うから、どっちが自分がね腑に落ちるかっていうだったりとか、まあその辺もあるんでね、両方読んでみると面白いのかなとは思ったりします。まあ、個人的には俺は嫌われる勇気、その北見先生とかのちょっとフィルターがかかった文面の方が俺には合ってたかなとちょっと思ったりはしました。まあただね、漫画の方読みやすいからね、まあこちらをねちょっと最初入門書として読んで、そこからね嫌われる勇気入るっていうのも一つかなと思いますんで、まあ、よかったらね、ネット上で見れますからね、無料で見れますんで、まあスマホなんかでね、通勤中ね、帰宅中、電車の中でねちょっと読んでみると、まあ、そんなのもね、おすすめかなと思っておりますよと。で、そんなんでさ、私、ね、本読んだりするわけなんだけど。で、今週、まあ、ちょいちょい家でね、読んだりもするんだけど、まあ、外でね、読む方がなんか、集中できるというかね。まあ、そういうのもありまして、カフェに行ってね、ちょっと本読んだりすることも多いんだけど、今週ね、カフェ、コメダコーヒー行きまして、久しぶりに行ったね。何回目だろう。一回目行ったのが、なんか、コメダコーヒーいいらしいぜ、みたいなこと聞いて、一回行って、そこでコーヒーと、なんかね、スナック系っていうかね、ハンバーガーとか、サンドイッチとか、もうガンガン食ったみたいなことがあったんだけど、その後に一回、なんかの面接、その時も、お仕事してなくて、転職活動してて、で、そこで、面接官一人に対して、ね、受ける側が二人いるっていうね、 3人面接だったんだよね。で、帰りにその面接ね、一緒に受けた人と米田コーヒー行って、最近のね、転職事情の話なんかをしたりとかして。その2回ぐらいなんだよね、俺米田行ったの。だから今回3回目、ちょっと米田コーヒー行ったんだけど、普通に行くんじゃなくて、米田コーヒーって、いわゆる、モーニングってなんだよね。モーニングってなんか名古屋とかだとね、普通の文化っぽいんだけど、朝の時間帯に、コーヒー頼むと、一緒に、食べ物が出てくるんだよね。それモーニングって。だから、普通だったらね、コーヒー、プラス、例えばトーストとかさ、頼むわけじゃん。トーストでも頼んじゃうと、トースト二つ来ちゃうっていうね。そういう感じでコーヒーについてきますよって。で、それが米田コーヒーの場合は、朝の11時までに入って、まあ、注文するとだよね。モーニングがついてきますよっていうことで。だから、一回モーニングね、試したいなと思って、ね、で、午前中から動いてさ、なんか、生き生きとしたね、毎日送りたいなと思ってさ、で、ちょっと行ったんだけど。で、ね、店入ってさ、注文するんだけど、これ、モーニングがあるから高いわけじゃなくて、多分、通常の料金だと思うんだけど、コーヒー一杯、なんか高いんだよね。前、コメダ行った時、ドリンクね、その、コーヒー一杯、450円とか500円とかだった記憶があるんだけどね。ちょっと、値上がりしたのかどうかわかんないんだけど。今回行ったらコーヒー一杯600円してさ。600、まあ、税込みだけどね。600円はちょっとお高いんじゃないのなんて思いつつさ。だって、ね、俺がよく行く、まあ、どこ行くかな俺、ドトールとか、あとベローチェとか、ね、行くじゃない、そんなしないじゃん。250円しないぐらいじゃん、コーヒー一杯。だからね、結構すんな、みたいな。600円か。まあ、その代わり、長いしていいよっていうかね、長いしてもらうの前提のお店だから、席料っていうね、ところもあると思うんだけど。で、そんなコーヒーね、600円で買ってさ、で、モーニング、選べんのよ。トーストと、プラス、トッピングみたいなやつなんだけど。卵のね、ペーストみたいなのがあったりとか、オグラあんのペーストがあったりとか、あと、ゆで卵がついてきたりとかね。この3つから選ぶんだけど。なんか、名古屋って言ったら、ま、なんだろうね。モーニングって言うと、ゆで卵なんだけどね、イメージは。ただ、名古屋っぽさを出したいなと思って。名古屋って言うと、オグラトーストかなと思って。だから、オグラあんにしてさ。で、そこにね、トーストにつけて食べようと思って。で、そんなんでさ、初の米田のね、モーニングをね、ちょっと堪能しまして。ちょっとね、あんこが甘かったから。これ、卵ペーストがベストだったかなと。ね、ちょっと思ったりはしたんですけどもね。で、コーヒー飲みながら1時間半かな。席がね、あるんだけど、で、今回入った米田がタッチパネルだったの。で、タッチパネルの画面に、混雑時は、席の方は90分で、お願いしますみたいなこと書いてあったから。じゃあ、ね、空いてるけども、まあ、1時間半もね、読書したら十分進むからさ、ページの方もさ。そんな集中力も続かないしと思って。で、そんなんで1時間半ぐらいね、12時、半ぐらいまでね、ちょっと、まあ、途中途中で、ね、パズドラしてましたけどもね、パズドラしたり、本読んだりなんかね、して、リラックス空間で、ね、楽しく、コメダをね、久しぶりに堪能しましたけどもね、まあ、そんな、ね、ところで、で、他にも、まあまあ、ハンバーガーショップとかでね、ちょっとドリンク頼みつつね、バーガー頼みつつね、そこでまた本読んだりとか、まあ、そんなね、今週、暮らしておりましたけどもね。まあ、バーガーキングとか行くんですよ。マックだと、なんか若者が多すぎるというか、ちょっとうるさいかななんて思ったりとかするんだけど。 まあモスバーガーもいいんだけどね、空いてるし、静かだし、フレッシュネスもいいんだけどね。まあフレッシュネスは今週も行ったかな。うん。でも、まあ狙い目として私はバーガーキングね、好きなのよ結構ね。で、バーガーキング行ってさ、で、ハンバーガーとドリンク頼んでね、で、いつものように本読んでるんだけどさ、本読んでたらさ、なんか電話鳴ってきて、そのバーガーキングで食べてる時に。なんだろうなと思ったらなんか、知らない番号なのよ、電話かかってきてんの。いや、知らない番号ってなんか出たくないなと思って、で、留守録設定したから、なんかあったら一応留守録になるだろうから、ね、内容によっては折り返ししようと思ってた。セールスかもしんないからね。そしたら別に留守録なんないの。何の電話なんだろうとか思って。そんで、バーガーキングからね、家帰るわけですよ。で、家帰ってポスト見たら、不在票入ってんの。あ、そっかと思って。宅配便のね、で、不在の電話だったんだと思ってさ。で、不在票見てね、電話して。そしたらね、すぐ届けに来ますよって言って。わかりました、つって。そしたら、なんかアマゾンからの荷物で、結構大きい箱なんだよ。なんだろうなと思って、俺、注文した覚えないんだけどなとか思って。で、中、開けたのよ。こんなでっかい箱、ね、なんだかわかんないななんて思ってさ。で、開けたら、なんか、俺が欲しがっていたものが、いくつか入ってんの。あれ?と思って。で、中見たら、これ、くれた人がですね、リスナーの方なんですけどもね、カエルくんさんっていう方からね、届きまして。前に、アマゾンで、欲しいものリストってあるじゃない?なんか。まあ、こじきリストです、言ったらね。パルナイト、こういうの欲しいんだけど、みたいなさ、リストにまとめてあって。で、まあ、なんか、よかったら、ね、送ってくれるような、ね、そんなシステムあったりするんだけどさ。で、ちょっと私がね、そのアマゾン欲しいものリストをね、ちょっと公開したわけですよ、少し。そしたら、ね、ラジオネームカエルくんさんが、欲しいものリストね、から、ちょっといくつかピックアップしてね、俺に送ってくれまして。で、びっくりしちゃってさ。ね、もうバーガーキングでね、バーガー食いながら本読んでた男がさ、で、電話来て、誰だかわかんねえ電話来て、家帰ったら不在票入って、不在票をね、連絡したらなんかでっけえ箱出てきてさ、なんだって思ったらさ、アマゾンの欲しいものリストからさ、いくつかね、商品入ってるみたい。びっくりしちゃって。で、そんなんでさ、ちょっといただきまして、ね、ありがとうございます。ね、パルナイト頑張ってくれと、ね、いうことでね。まあ、そんな、なんか今週なんかね、ピクシブファンボックスだったりとか、ね、アマゾンの欲しいものリストだったりとか。で、そんなわけでね、なんか働いてないパルナイトをね、ちょっとね、お金をね、お金だったり物だったりとかをね、付与していただけるというね。まあ、そんな週になっておりまして、ね、とても助かっております。で、このお金を握りしめたりとかしてさ、パチスロとか行っちゃったら、もうダメよ。目も当てられない。本当は行きたかったよ。本当は、もう今週もパチスロ行きてーなーって思ってたけど、行ってません。我慢してますよ。ね。だから、次ね、パチスロは寝台出たら、行きますけど。それまでは、無駄に行くことはもうね、しないように、ね、頑張って、だからもう、雨降ってて、ね、もう家にいるしかないみたいなさ。だって出かけちゃったらスロット行っちゃうんだから、雨だってね。だからもうこういう雨降ったりとか寒かったらもう家から出ないっつってね。家出なければスロットしないんだからね。まあ、そんなわけでさ、ね、なんか皆さんからいろいろとこうやって応援してもらって、とてもね、ありがたいなっていうことで、ね、ありがとうございます。ね。で、特に、このアマゾンの欲しいものリストとか、ツイッターとかではね、ちょっとピロって一回出したんだけど、それぐらいなので、どこからじゃそれ見れんのみたいな、あったりすると思うんで、 まあこのラジオ終わった後とかね、次のポッドキャスト配信の時までにはね、童貞ネットのホームページの右上のところに、パルナイトへのね、その童貞ネットへの募金っていうところで、Amazon ギフト券のリンクがついてると思うんだけど、そこのところにね、Amazon の欲しいものリスト、ね、こじきリストの方をね、載せておきたいと思いますからね。まあもし、ね、なんか、救援物資的なね、ものでね、パルナイトに物を送ってもいいよって、ね、応援してくれてるっていうね、方いらっしゃいましたらね、そこからね、なんか送っていただけるとパルナイト喜びます、というところで。で、送ってくれるときにね、おそらくね、またコメントをつけられると思うんだよね。なので、そこでね、何か書いてくれれば、それもね、ラジオの最中にね、ちょっと読ませていただいて、で、また提供者様という形でね、読ませていただきたいと思いますんで、ね、よかったら、こちらも送っていただけたら、ね、パルナイト喜びますよ、ってところでございます。ね、本当にありがとうございました。ね、完全なんかもう、こじき配信になってきてますけどもね、もうしょうがないよね。そうやって、いろんなものをね、いただいたりとかしてるわけですからね。ちゃんとお礼言っときたいなって、ところございますからね。だから俺もね、ちょっと、ドバイとか行って、ね、ドバイでそういうちょっと物乞いをするという、ことをすると、下手するとだよ、日本人の、年収とかよりも稼げるって噂あったりすっかんで、たまにね。だプライド捨てるか、何なのかってことはあるけどさ、道端でね、give me money つってね、言ってればもしかしたらね、おいつって、500万みたいな、ボーンみたいな。あるかも。あるかもないかも、ないかもだね。うん、だったら堅実にね、日本で頑張って働く方がね、いいのかなって思ったりしますけどもね。働いてませんからね、私ね。でもそんな中私、明日ですね、面接がございます。久しぶりの面接。不動産業界でございます。だからね、明日13時に面接となっておりますんでね、ちゃんと午前中に起きてね、しっかりと身支度を整えて、13時にね、ちゃんと訪問したいなというところなんだけどね、まあ、今回多分適性検査とかはないと思うんだよね。いやーほんとね、久しぶりの面接っていうことと、よかったよね。このラジオの次の日っていうことで、こうやってちょっとさ、喋ってるじゃん。喋った次の日だから、少しさ、喋れる日だよね、多分。若干燃え尽きてる感もあるけど。でもさ、これがさ、一週間何にも、ね、してなくて、誰とも会ってなくて、喋ってなくて。そんな時に面接したらさ、声出ないじゃん。それ一番良くないからね。だから、まあまあ、いいタイミングかなと思って。あと面接対策なんていうのはね、やっぱ前回面接した時にね、やっぱ思ったこととかも結構あったりするので、まあ、下手なことを言わないと。もうまずこれでいいかなって思ってます。あと将来のビジョンとかね、聞いてくるところもありますけどもね、そんなビジョンなんてものは本当はいらないんだけど、アドラー的に言えばね、将来の目標とか、ね、10年後はとか、あんま関係ないんだけど、ただ聞いてくるからね、まあまあそこもね、アドラー風にね、返していきたいなと思って。で、最近、アドラーにハマっておりましてですね。うん、不採用ってなっちゃう気はしますけどもね。まあそんなわけで、ちょっとドキドキの面接。受かったらいいなって、すごい思ってる。まあなんか、どうかななんて思いながらね、応募するってところもありますけど、今回この面接ね、受けさせてもらう会社に関しては、受かったら嬉しい。で、ここで働きたい。っていう感じがすごいあって。で、なんか、やっぱり1、2年働いたら転職とかね、例えば独立とか、そういうのを若干考えないことはないんだけど、ただ、給料がね、めちゃくちゃ低かったらさ、ね、転職だ、独立だって考えざるを得ないじゃない、やっぱり。でも、お給料も結構いいので、まあ、受かればだけどね。 もう38歳無職おじさんだからね、受かるとは思わないんだけどさ、あんまり。でもまあね、可能性がゼロってわけじゃないから、頑張ってね、やっていきますっていう姿勢を見せてね。で、受かったらそれこそ本当に長く勤めるっていう、俺基本的に3年ぐらい働いたらさ、なんかもう疲れちゃったなーつって、ちょっとやめたいなーってなっちゃうところもあるんだけど、なんか長く続けていけそうな感じがするのでね、会社の雰囲気のなんか写真とかもね、写真一つです空気感って若干わかるじゃん。なんか明らかに写真撮ってますせーみたいな感じがすね、オーラが出ちゃってる写真とかもあるし、自然な感じで撮れてるっていう会社もあったりすると思うんだけど、そこは結構ね、自然な感じで、あ、こんな人が働いてるんだみたいな、でこんな席でみんな仕事してるんだみたいな感じがあって、意外となんか会社を大きく見せようとしてない感もあってね、結構好感持てるんだよね、珍しく。あの、私ね、こういうところでね、働きたいななんて思って、まあそんなわけで明日ね、面接ということでね、だからちょっとこの後、もうさっきね、履歴書と職務経歴書とかはね、プリントアウトしたので、写真だけね貼って、で明日ね、臨みたいと思ってますからね。いや、受かったらいいなと思いつつもね、これで不動産関係の面接が3回目なんだよね。だ、3度目の正直ってところでね、頑張りたい。で、受かったら8月頭から働くとかあるのかな。ね、だ、せめて9月からはね、働きたいと思ってますからね。まあ、お盆明けとかね、そのまあ、会社に合わせてね、働きたいと思っておりますけども、まあ、そんなね、ちょっと夢を抱きつつね、頑張っていきたいなと思っておりますと。じゃあそんな感じでございまして、行きましょうかこの話ね。そろそろ言っといた方がね、時間の関係もございますからね、喋れなくなっちゃうと思いますんで。では、皆さんお待ちかね。で、じゃあエコーでもつけますか。2019年夏アニメインプレッション、あ、別にあの BGM とかかかりませんけどね、のコーナーでございますね。あの、まあまあ3ヶ月に1回ね、いろいろとアニメの方がね、新しいの配信されますから、それをまあ何を見たかと、でおすすめは何かとね、そんな話をしていきたいと思うんですが、今回ですね、私見たアニメの方がですね、こちらになっております。全部で24本、少ないでしょ意外と。あのね、そんな多くないんで、新しく始まったの意外と。で、そんなわけで、一応見たやつをね、言っていきます。では一つ目から、荒ぶる季節の乙女どもよ、ありふれた職業で世界最強、異世界チートマジシャン、うちの子のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない、かつて神だった獣たちへ、彼方のアストラ、可愛ければ変態でも好きになってくれますか、グランベルム、コップクラフト、女子高生の無駄遣い、そうなんですか、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2、ダンベル何キロ持てる、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですか、手品先輩、とある科学のアクセラレーター、ドクターストーン、中の人ゲノム実況中、ビジネスフィッシュ、ベム、魔王様リトライ、街角魔族、指先から本気の情熱、幼馴染は消防士、リステージ、ドリームデイズ、この24本、これが今回新しく見ました。まあ ちょっと気になるものからお伝えしていきましょうか。みんなアニメ見てる？そんな見てないでしょ。だからね、本当ね、おすすめだけって感じなんだけど、荒ぶる季節の乙女どもよはすごく良くて、あのまあ、好き嫌いすごいね、あのあると思うんだけど、原作というかさ、まあ、原作岡田真理さんなのね。まあ、いろんななんかガンダムオルフェンズとかさ、ね、その辺の脚本とかでもね、とても有名だったりする。あと PA ワークスのね、いろんな脚本とかもやっている岡田真理さんが原作の、こちらが荒ぶる季節の乙女どもよっていうねやつなんだけど、でこれ漫画なんだよね。コミカライズというか、もともと原作が漫画 でそれの原案が岡田真理さんなのかなっていうことでね、原作脚本ということなんだけども、いいよ、面白い。ちょっとね、臭いけどね。青春、女の子がいっぱい出てくんだけど、別にね、萌えキャラがいっぱいってわけじゃなくて、結構その、リアリティというかさ、女の子の、女子高生か。女子高生の文芸部の女の子たち、5人がいるんだけど、その子たちの、なんか、青春群像劇みたいな。好きなんだよね、岡田真理って群像劇。でも俺はそういうのすごい好きでさ、だから面白いよ。結構その性というかさ、高校生のそのあんまり性に積極的じゃない子たち、いわゆる陰キャっぽい人たちのお話だから、そこの性に対するなんかあーだこうだみたいなのがあったりとかして、意外と面白いね、ところでございます。結構おすすめでございます。で、あとはですね、面白い、ちょっとおすすめかなーみたいなのね、抜粋していくと、そんなないんだよなっていうか、うちの子のためならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれないわ、出てくる、その、うちの子が可愛いって言っただけなんだよね。ただ可愛いなって思って見れるから、なんかその癒しを求めてるんであれば、いいんじゃないかなとは思ったりするけどね。あとはね、彼方のアストラ、キャラデザが好き、なだけ。ちょっと宇宙物なんだよね。宇宙物なんだけど、ちょいちょい、なんか、ギャグの、シリアスギャグ系なんだけど、で、宇宙物なんだけど、ちょっとうざめのツッコミというか、ボケとツッコミが入りつつ、ただ王道 SF ファンタジー的なやつなんだよね。なんだけど、微妙に、なんだろうな、例えばこれ1話、ね、見たらわかんだけど、なんかね、キャンプ行くんだよね。その学生たちだけで宇宙キャンプに行くの。で、そこで一週間とか暮らして、みたいな。そんなのがあるんだけど、キャンプ着いたらすぐに、なんか超常現象みたいに巻き込まれて、宇宙の彼方に飛ばされちゃうのね。で、そこで、ご都合主義もいいところの、なんか近くに宇宙船があるの。で、それに乗り込んでみんな助かるんだけど、いいね、宇宙船がなんかあったのは、ご都合というかなんか仕組まれてるっぽいのね、少しね。だから、そこに宇宙船があったってわかるんだけど、その、宇宙船のハッチっていうのかな、その扉、これも、その学生が普通に開けてんのよ。ピッポパーツって。開くと思って。だからこれも、ロックとか何にもされてなくて、いわゆるね、ピッポパーって普通にその頃の時代でね、まあ開けるっていう、なんかキーの入力、お決まりみたいなやつ。なんかもう開けごまみたいな。俺打ったらただ開いちゃったって言うんだったらわかんだけど、なんかその辺のこともね、言ってないのよ。 ロックかかってたとかでかかってなかったとかって話も出てこないから、なんだろうかみたいな。そもそもそこロック普通かかってるべきだよねと思って。で、ロックかかってなかったらロックもかかってなかったし、みたいな。その一言ね、あった方がいいんじゃないと思って。その辺、
うん、
ちょっとがばってるところはあるけど、まあまあ熱い感じのね、主人公は熱血系のやつだからさ、まあ面白いんじゃないかなと思って、今3話までね、見てますけど、まあまあ、どうなんだろうっていうね、感じでございます。まあでも意外とね、面白く見れるのかなってところで。で、あとはですね、グランベルム。また異世界。異世界系じゃ異世界系な。ちゃんと現代と異世界行ったり来たりするやつなんだけど。魔法少女系みたいな少しね。だけどロボット出てきちゃうみたいな。で、出てくるロボットも、でっかいその等身大系じゃなくて、いわゆる、マシン英雄伝渡るとか、グランゾートとか、ああいうなんか SD 系のロボが出てくるやつ。だったりするんだけど。まあまあ、面白いのかな。うん。継続で視聴する予定ではございますけどもね。まあ ロボものとしては、今期、ロボもの少ないからね。グランベルムとか、あともう一個ぐらいあるかもしんないけど、そんぐらいだからね。まあ、貴重なロボ枠となっております。で、あと、コップクラフトっていう、アニメがあるんだけど、コップクラフトどこを注目するかというと、あのキャラクターデザインが村田蓮司先生なんだよね。高血児一族とかさ、ホットギミックね、麻雀のホットギミックとかね、ああいう絵描いてる。青の6号とか。ね、なので、いいよね。うん。女の子がやっぱり可愛いので、コップクラフトそういうところでね、とてもいいんじゃないかなって。ほんとなんか、絵で決めるところもあったけど、話も結構悪くなかったからね。まあ、そんなところでコップクラフトも良いんじゃないかなと思っておりますよ。あとはですね、そんな、今回、見てないから、ね、シンフォギアとかもね、やってたりはするんだけどさ、で、見てないしね、もうね、1期2期ぐらいは見たかもしんないけどね、もうそのぐらいだったしね。あとダンベル何キロ持てるっていうアニメが始まったんですけどもね、制作会社が動画工房、私大好きで動画工房でございますけども、これはいい作品。まあこれを見てね、筋トレしたいなっていうなるかどうかはまた別の話なんだけど、でも若干なるっていうところと、あと普通にキャラも可愛いし動くし声優もいいし内容もいいし、うん、歌もいいし、火の打ちどころはないんだよね。すごく魅力的なアニメだと思う。今期俺の中ではナンバーワンかな。もうちょっとね、そのストーリー性とかさ、シリアスな部分がとかっていうのももちろんあるんだけど、アニメだからさ、なんかすべてがすべてね、そういう真面目に見るっていうんじゃなくて、やっぱり娯楽として、ね、楽しくアニメ見たいな。本当になんか頭パッパラパーにしながら見て、わあ面白いって思えるアニメも重要じゃない。だから、俺ダンベル何キロ持てるは、すごくアニメとしていいなーって。疲れた時、例えば仕事して疲れて帰ってきて、あ、なんか疲れちゃったなーつって。ね、明日も仕事行きたくねーなーみたいな時にこのアニメ見ると元気になって、でちょっと腕立てとか腹筋ぐらいしとくかみたいな、で明日も頑張っかみたいな思えるんじゃないかなと思って、ダンベル何キロ持てるね、面白いし素晴らしいいいアニメだなと思いました。で、あとはね、よく CM とかも流れてましたけどもね、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかっていうね、そんな長いタイトルのねアニメがあるんだけど、すごいお母さんだよね。 通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃だからね。それはね、好きにならざるを得ないと思うんですけどもね。そんな、お母さん系、ね。ちょっとバブみがある、そんなアニメでね、面白いよ。やっぱり。で、声優のね、人もね、声優のお母さんの役もね、かやのさん、ね、声優さんが出てたりするから、すごいバブみが、バブみってなんだよって話なんだけど、バブバブできそうだね。うん、お母さんに甘えたくなるような、そんな、ね、内容となっておりますから。いいよ。うん。お母さん昨今さ、やっぱりさ、その母に対して、うるせえババアと、そういう風潮が若干あるかもしんない。でもここで、いや、お母さん、ね、素晴らしいよねっていうところ。まあ、その辺にも、気づけるというか再確認できるんじゃないかなっていうところで。若干やっぱりうざいところありますけど、お母さんってやっぱりね、過保護だなみたいな。ね、うざいなって思うところも多々出てきますけども、でも、ね、お母さんと一緒にね、異世界生活みたいな。そんな感じのね、アニメでございますから。結構面白い。おすすめの、作品でございます。まあ、そんなところかな。他にもね、いくつかあって、まだちょっと見てないやつとかで、これは見てないけど、トライナイツとか。トライナイツっていうのが、なんか、アメフトのアニメなんだけど、ラグビーか。まだね、放送が先なんだよね。日テレでも7月30日からだから、ちょっと先なんでね、これはちょっとレビューできないんですけどもね。ちょっと気になるかな。そんなところですかね。じゃあ、まあ、これでね、まあ、24本ぐらいね、私見ましたから、そん中で、おすすめ、あ、もう一個あったね。街角魔族。これ結構面白かったね。これも、ちょっと魔法少女ものなんだけど、ちょっと逆のね、主人公の女の子がいいんだけど、その子が、なんか朝起きたら、魔族の、なんか魔族になってましたみたいな。もともと先祖が魔族で、みたいな。で、そんなんで、なんか先祖帰りしちゃったよ、みたいな。で、でも普通に女子高生の生活してるんだけども、なんか、ね、同じ学級には、魔法少女の女の子がいたりとかして。うん、で、そこでなんかいろいろとね、あったりするっていう。そんなお話なんだけど。面白い。ね。意外とおすすめかなと思います。そんな感じでしょうか。どうでしょうか、皆さん。ね。まあ、私、いろいろ見た中で、今回おすすめそんな感じでしたけどもね。皆さんの中で、これ面白かったよとかね、あればぜひ教えていただきたいなと思うんですけども。一応じゃあ、今、挙げた中で、今期見ておきましょうと。ね、これだけはちゃんと押さえておきましょうという作品についてはですね、荒ぶる季節の乙女どもよ。うん、これはちょっとね、真面目枠として、押さえておいてほしい。ね、岡田真理先生。あと、ダンベル何キロ持てる。これはもう頭空っぽにして楽しく見れるから、とても素晴らしいね、動画工房の作品と。あとは、まあ、異世界転生ものとして、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかは、異世界もので、ちょっと頭空っぽにして見れるかなと。そんで、魔法少女ものとして、街角魔族。とかかな。この4本、見とくと、まあまあ楽しいアニメライフが過ごせるんじゃないかなと、思っております。ね、他にもね、今日ちょっとお話しした中で、ちょっとお好みのがあればね、それを見てもらいたいと思うんですけども。まあ、そんなわけで、だ逆に、もうこれ切ろうかなって思ってるのは、言うほどなくて、今んところ24本ぐらい。まあ、あんまり俺も忙しくないってのもあるからね、アニメ見れるからさ、っていうのあるんだけど。うん、意外と、なんか、うわ、クソすぎるみたいな。クソすぎるって表現もあれだけど。ねえ、あんま見なくてもいいかななんて思うのはあんまなくて。 だからね、意外とおすすめな、ね。まあ、切る、切らないとか、そんな選択肢もなかなか出てこないかな、という感じでございますんでね。できる限りね、アニメの方は見ていきたいと。で、そんな風に思っておりますと。じゃあ、そんなわけで、ね。いくつか、お便りいただいてますから、お便り読んでいきたいと思います。それでは、お便り、一つ目。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。さっきのスポンサー会員様、ピクシブファンボックスね。5000円会員とか、すごすぎる。今から半年間は、トリンドルさんプレゼンツ、パルナイトの童貞ネットにするべきっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。そのスポンサー様会員って、月額5000円なんだよね。まあ、別に毎月ってわけじゃないんだよ。ね、この月っていうだけでさ、入ったらもうやめられないとかってわけじゃないからね。今月だけっていうね、ところで入っていただいてるところであるんですけどもね。5000円だもんね。いやー、ありがたい。ね。だこの5000円を握りしめてスロットに行かないようにだけね、しないといけないなと思ってますから。ね、今月、一応月単位ってわけだからね。一応今月はね、ほんと半年間ね、トリンドルさんプレゼンツってしたいところですけどもね、今月は一応スポンサー様枠というところでね、提供としてお名前をね、出させていただきたいと思います。何かね、こんなことをね、ラジオ中に言ってほしいとかあれば、あとお便りとかもね、いただきましたらね、読みたいと思いますからね、ぜひぜひちょっと送っていただけたらとは思っております。では、あといただいてますお便り、ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。最近 YouTube のネタ困ってませんか？今日はネタの提供メールになります。歌はどうでしょうか？以前は週1回でカラオケ行ってましたし、ぜひ歌ってみた投稿してください。女性リスナーも増えます。カラオケの音源はカラオケ屋のものを使うと動画消されるので、YouTube に投稿されているカラオケ音源を使いましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。歌ってみた、とうとうおじさんが歌ってみたやる季節が来てしまいましたかね。まあ、ネタがね YouTube ないから、ないっていうか正直言うとね、辛いカップラーメンとか見つけたら買ってるんだよ。買ってるんだけど、俺別に辛いカップラーメンの動画やりたくもないから、あんまり。だからさ、なんとも言えないなーって思って、結局カップラーメンアップしてないんですけども、でもね、なんかアップしていきたいなって気持ちあるから、そこで歌ってみたですか。何歌えばいいんだよ、やっぱり。もうニコニコ動画の頃だったら流行ってるボカロの曲とかね、そんなのあったけども、じゃなくて普通の一般歌謡曲だよね、のカラオケ。下手なんだよな歌な。みんながお酒入ってたりとかしてノリが良くなってて、ウェイウェイウェイウェイってなってる時だったら歌えるんだけどね、勢いでごまかせんじゃん、あんなのさ。で、楽しく歌えるけど、この動画でアップするってさ、結構ヘビーよね。でも一回ぐらいやってもいいのかな。カラオケで録音すればいいか。パソコンだったりスマホ持ってって、で録音だってね、家で大きい声出せないしね、マイク使えないし。そうだね、家じゃ歌えないよね。結構喋ってる声だってこんだけ大きいんだから、歌うだったらもっと大きくなっちゃうもんね。さすがに宅録はできない気すけどね。みんなどうしてんだろうね、歌ってみたって、ね、よくさ、俺もチャンネル登録してる人がさ、カラオケボックスで歌っている映像を流してで配信してたりするんだよね。音源は違うんだろうけどもね。だからみんなカラオケで収録してんのかな。 ちょっと何とも言えませんけどもね。ちょっと、一回、試しに、自信のあるやつとか言ったら恥ずかしいけどもね。そんな、ひどくない。あと、俺が好きな曲だとなんだろうね。鈴木雅之さんとかね、歌いますから。その辺を、ちょっとね、動画として配信していくのは一つ面白いかもしれないですね。ありがとうございます。ネタのね、提供ありがとうございます。じゃあ他ね、いただいてます。お便り。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。今週も自宅警備お疲れ様です。気づけば仕事辞めてから半年経ってるんですね。転職活動もしたことありますが、応募は30社してくださいってエージェントの人に言われましたが、パルさんは応募だけなら何社ぐらいしてるんですか？私も体感ですが30社ぐらい応募して行きたいところの面接5社ぐらい受けて1社受かるっていう感じでした。パルさんも転職活動頑張ってください。応援しています。というお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。私、多分応募の件数としては、今10社ぐらいかな。なんか前回ね、スペシャルウィークの時にね、なんかどんだけ応募しましたよ、みたいなことをね、言った記憶はあるんですが、書いてあるかな？私ちょっとね、その、合計で今、9社かな？応募しました。だまだ10社いってないんだよね。だから、この3倍、頑張らないといけないんだね。下手すると。さすがに、この9社目ぐらいで受かっちゃうと。でもまあ、いいなって思ったところではあるから。だからこれが、1回目だよね。1回目のいいなと思った会社。だこれがあと5回、あと4回ぐらいあってようやく受かるみたいなところかもしんないからね。だから、まあ本当に30社だね、ぐらいは受けないといけないかもしれませんね。ちょっと頑張っていきたいと思います。ね、やっぱ30社。でも、調べるじゃん。リクナビとかマイナビとか、あとハローワークとか。で、その中で、今ここがいいなって思ったところにしか応募してないから、あとはもう毎週毎週新しい求人出て、その中でいいなって思えるのが出てきたらとかね。まあそんな感じだからさ。まあでもそっか、一番最初の頃に受けた不動産関係のやつ、これも一個行きたいなって思ったところでそれ落ちちゃってるから、まあそういう意味では今回2回目かね、いいなって思ったところだから、ペース的には25社、30社は受けないといけないのかもしれませんね。頑張りましょう。ね、今月、来月、マジでやんないとね。遅くても9月1日からは働き始められるようにね。お金もなくなっちゃいますからね。頑張っていきたいと思っておりますんで、ね、また来週とかもね、進捗をね、ご報告したいと思いますから。受かってるといいね。ウキウキで、ね。またラジオするのが辛くなっちゃうなみたいな、仕事決まっちゃったしみたいなことが言えるとね、いいななんて思っております。あとはいただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん。1月にも4月にもメールした気がするけど、パルさん、今は時間がないからアニメインプレッションをラジオ本番中にやってるけど、会社辞めたら別撮りでちゃんとアニメ会やるし、アニメを毎週語るポッドキャスト番組を考えているって正社員中ずっと言ってたよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。言ってました。アニメね、そう、せっかくこんだけアニメ見てるんだからやったらいいじゃんみたいな思うよね、自分でも。だけどなかなかやれないね、アニメレビューのコーナー。そうだよな。せめてどっちかだよね。その、アニメを語るポッドキャストなのか、アニメを語る YouTube なのか。でも、語るほど、オタクっていうかマニアというか、そのどっぷりじゃなくて今ぐらいなんだよね。さらっと、終わってしまうというね、感じなんで。でもそれでもね、いいよね。 本当はそれでもいいんだよ。でもやらないっていうね、ところで。うん、だから、やりたいなって考えてました、正社員の頃は。でも、仕事をね、辞めて、まあ完全にフリーな状態になった、このタイミングで、うん、できねえなって思ってます。ダメだね、ほんとね。まあ仕方なしと。ね。だから、なんかね、でもせっかくアニメ見てるから、これをね、うまく活かしていきたいなっていうのはあるんだよね。じゃあそんな中、ちょっとお便りいただいてるから一個読んでいこうか。ラジオネーム、ケガニ、築地春樹ケガニ出ましょいさん。パルさん、YouTube への動画のジャストアイデア聞いてください。パルさんがアニメを視聴している姿を動画に撮って配信してください。このアイデアは他の配信者も結構やっています。7月から夏アニメが始まる時期でもありますし、1話だけでもチャレンジしてみませんか？俺は一人でアニメを見るのが寂しいので、ぜひお願いしたいです。以上です。お便りいただきました。ありがとうございます。これかな？そしたら、アニメに絡んで、特に語る必要もなく、見ている姿を映すみたいな。でもさ、アニメ見ててだよ。リアクションしないじゃん。言うほど。だからまあ、せめてさっき俺がおすすめしたアニメ、4本あったと思うんだけど、その4本は見ながら、リアクションしてみる？でも、せっかくだったらね、その、一回見た後のリアクションじゃなくて、初めて見た時のリアクションがいいよね。だから、次、第3話とか、4話とか、見るときに、やってみますか？どのアニメでやりますか？どれがいいんだろうな。ちょっとね、悩んじゃうところでございますけども。そうだな。じゃあちょっとお便りいただいてますからね。ラジオネーム、桜さん。アニメね。ダンベル、いいよな。コアラさんの動画見るとより楽しめるっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、コアラシさんがね、ダンベルのアニメのね、1話の解説をね、めっちゃしてたけどもね。あれね、すごい楽しめるよね。で、ダンベル、いいんだね。まあ最近筋肉ブームというか、そのトレーニングブームすごい来てるから、それでいて俺の大好きな動画工房だし、作品的にもすごく楽しいし、いいよね。というわけで、ダンベル何キロ持てるの？アニメを見ながらリアクション。需要ある？よくさ、その海外とかでね、海外の人が日本のアニメ見て、それを見ながら、どんなリアクションするかみたいな、Oh no! みたいなさ、Oh my god! みたいな、やってんじゃん。あんななんないかんね。チンコ書いてっかんね、多分ね。普通にアニメ見ながらね、ボケーっと見ながらチンコ書いてるだけだからさ。それ、コンテンツになんのかっていうね、ところだし。一人で喋るかってわかんないけどもね。ちょっと、挑戦してみる価値はあるよね。だって一週間に24本アニメ見てんだったら、一週間に24本動画アップできんだもんね。それは強いよね。需要があるかがゼロだけどね。全くわかんないけど。まあそんなわけでね、まあせめて一本上げてみようか、なんかチャレンジしてみようか。ね、ありがとうございます。いろいろ皆さんね、アイデアでいただきまして。助かりました。じゃあ他にいただいてます。お便り。こちら、どうも僕ですさん。パルさんの歌う、鈴木雅之の恋人の触りだけでもいいので聞かせてください。よろしくお願いします。先っちょだけでも、先っちょだけでもお願いしますって、ね。いただきました。ありがとうございます。恥ずかしい。ダメなんだよ。人前で歌うの恥ずかしいマンなんだよね。ほんと、アドラーも言ってましたよ。すべての悩みはね、もう他人とのそういう接点だよね。もうだ、そういうところでさ、私、ね、人に聞かれて、 恥ずかしいって思っちゃう。それは俺がどういう風に思われんだろうなって。ね、みんな、パルナイト、歌とかど下手くそだろうって思ってるんだろうけど、それでも、なんて言われるんだろうって思っちゃってるみたいな。あるからね。だから、歌えません。まだね、俺はアドラー心理学をね、ちゃんと体にね、植え付けられてない。これがちゃんと体に浸透してれば、恥ずかしくもなんともないんだよ。俺が歌おうが歌おうまいが、ね、あ、いいじゃんとか、うまいじゃんとか、下手くそじゃんみたいな。ね、やめろかすみたいな。そんなのは、相手が考えることだからね。俺関係ないんだからね。歌えばいいところなんですけど。恥ずかしい。ね。恥ずかしがり屋さんをね、ちょっとどうにかね、脱出しないといけないと思ってますけどもね。そんなわけで、ね。ちょっと歌えないんで。歌ってみたは、また今度。ちょっとね、やっていきたいと思いますけどもね。じゃあ、他にいただいてます、お便り。マツコ EX さん。パルさん、言い忘れてたけど、大人気コーナーの YouTube。ええ。あ、ちょっと待って。コーナー名が違うかな？YouTube、100万人の道も一人からはまだですか？生放送を活用してパズドラとか雑談枠とかやってほしいですって答えてきました。ありがとうございます。残念ながらね、コーナー名は YouTube、100万人の道も一人からではなく、ね、1000人の道も一人からだからね。もう名前変えた方がいいのかな？100万人の道も一人から。だま、1000人行ったら、ね、ランクアップする。ね、コーナー名が。っていう風にしていきたいと思いますけど、じゃあせっかくだからやりましょうか。タイトルコール入れましょうか。ね。YouTube、1000人の道も一人から。です。いやー、今週はですね、普通にラジオの音源上げたりとか、ね、あとはですね、生放送で、ドミノピザ頼んでさ、ね、普通に持ち帰りで頼んでさ、買ってきたから、ピザをね、食べるっていう、食べながら雑談するっていうね、謎の配信をね、したりとか、しましたけど、本当、まあ、そんなんだよね。特にね、何か、動画にしてアップするって結構手間すごいし、ちゃんとしないといけないじゃん。最初は起承転結ある程度あって、ね、こういうことをしようっつって。ね。で、どうも、パルナイトですっつって。今日はっつって始めるわけじゃん。で、最後、バーイっつって終わるわけじゃん。そのね、やつがさ、で、動画撮った後に、編集して、みたいな。アップして、みたいな。サムネ作って、みたいな。それ考えると、ピザ買ってきて、ピザ食べながら雑談するって、すごく、ね、いいんだよね。だからさ、ね、そういう、なんでもない配信、雑談配信とか、あとパズドラ配信とかね。パズドラもな、なんか疲れてきちゃって。パズドラ、ゲームして疲れるっていうのもね、ナンセンスなんだけど、やることがね、結構あるのよ、パズドラって、毎週。変なダンジョンこもって、変なメダル集めて、で、銅のメダル、金のメダル、金のメダルつって、そっから虹のメダルあるんだけど。それをさ、いっぱい集めてってさ、虹のメダルを5個にしてさ、で、なんかキャラクターと交換するみたいな、そんなのがあったりすんのよ。だるくて。もう何時間かかんだよ、みたいな。そういうのあってさ、いやもうパズドラ辛いなと思って。やってんだけどね、まだね、全然。今、ランクが、869ぐらいあんのかな。ちょっと違ったらあれなんだけど。ちょいちょいやってはいるんですけどもね。ちょいちょいとかまあ、1日に1時間ぐらいはやってたりするんだけどさ。平均すれば。もっとやってんのは2時間ぐらいやってんのかな。わかんないけど。ただもう、飽きてきちゃって。パーティーとか。新しくちょっとしないといけないかもね、パーティーね。今ね、シャーマンキングのタオレンくん。タオレン、タオレンパーティー使ってんのよ。タオレンミラボレアスパーティー。まあ、なんだろうな、闘技場の3ぐらいだったら普通にクリアできんだけど。多分今でもどのリーダー使っても、ちゃんとね、対策していけば、 多分普通にこれ持ってないときついよとかっていうキャラいなくても、うん、いける気はすんだけどね。だからなんかいいリーダーをね、ちょっと引いてね、楽しくパズドラしたいなーなんて思ってはいるんだけどもね。何がいいんでしょうかね。ちょっとわかりません。で、ちなみにこの間のファイナルファンタジーコラボに関してはね、誰だ？エアリス。エアリスが全く出なくて、俺もう発狂しそうだったんだけど、結局最後に交換しました。結構いいキャラを4体抜粋して、でエアリス1体交換ねしました。普通にね、武器化しても、武器化したら、ね、相当強いんだけど、武器化しなくてもスキルが一旦で発動できるっていうねところで、なんかクラウドパーとかね入れてもいいし、ちょっとねそういうところかな。そういうのもね疲れてきちゃってね、なんかサクサクできる楽しいパーティーねちょっと見つけて、もう一回パズドラもね楽しみたいなと、そんな風に思ってますけどもね。あとは最近、そう、話ねずれちゃうからあれなんだけど、YouTube の話ちょっと戻そうか。まあ、そんなわけでね、まあちょっと雑談したりとかパズドラやったりとか、ね、そんなやっていきたいと思うんだけども、一応今週の登録者数が、先週の時点では353人だったんですけども、今週は358人に増えました。5人増えました。なぜかね、ありがたい話でね。だからやっぱりね、こうやってちょいちょい増えてくれるんだから、増えるとさ増えやすくなるよね。なんだろ、やっぱり動画の本数も増えてるからってのもあるんだろうけど、登録者数もね比例して増えやすくなってくるってあるからね、ここでめげてやめちゃうともったいないんだよね。ようやく少しずつ流れが来てるって感じはするよね。だから家にある食べたくもない辛いラーメン食べて、あ辛い辛いっつって意外と食べられる、うまいみたいな、どの動画見ても一緒みたいなのでもいいからアップした方がいいんだろうなーってね、ちょっと思ったりはするんですけどもね。まあそんなところでございましたね。まあちょっと来週からもね YouTube ね、なんかライブ配信なのか動画投稿なのかわかりませんけどもね、まあ、仕事始まっちゃったらなかなかね更新頻度もまたさらに落ちちゃうと思うから、だから今無職のうちにね頑張ってやっていきたいなと思ってますけどもね。 Uber Eats の動画もねやりたいなと思ってんだよね。まあ、大概やりたいなと思ってやんないんだけど、 Uber Eats ね再開したらね、今日の Uber Eats みたいなだったらできんのかなみたいなね。でも結構編集大変そうだよね。もう動画がもうめっちゃなんていうの、分割されてるじゃん。ずっと回しっぱでやったらさ8時間とか回すことになっちゃうからさ、だからちょっとちょっとでね、動画撮影しては切って、動画撮影しては切って繰り返す感じだと思うからね、それをつなぎ合わせて編集してみたいな、まあそんな感じだけどね、どうなることやら、ちょっとねやりたいなと思っております。まあそんな感じでしょうか。だからカメラもね本当はなんか買わなくちゃいけないのかもしんないね。 GoPro Hero 7とか、あとはね Osmo ポケットとか、なんかねいろいろ考えちゃいますけどもね。でもまあその前に普通にやれやっていうね、あるんだからね。一応うちにもカメラとかね機材ありますからね、これ使ってまずやってみようかなとは思っておりますと。まあそんな感じでございます、 YouTube に関してはね。でせっかくちょっと YouTube でねパズドラとかゲームの話になったから、ゲームつながりで今週のラグナロクオンラインマスターズね、最近ねまあ結構時間かけてやっているね MMORPG でございますけども、今週レベルが82になりました。先週レベル何だったっけ、 先週はレベル79だったから1週間でレベルが3上がりましたね。頑張ってる。でランクもね、 C に上がったのかな、 C まで行ったら D かな、ね、上がりましたから、まあ、そんなんでやってますけども、未だに、私ね、ギルド作ってんだよね。ギルドっていうそういう集まりの場所を作って、ギルド名ブルーシードって言うんだけども、ギルドメンバー私のみです。一人だけなんでね。特に誰とも交流せずに、レベル82まで上げてますから、孤高だよね。本当に。何やってんだろうって思ってるから、そろそろ、ちょっとやめようかななって。やめようかなっていうか、ちょっと控えようかなって思ってます。毎日ね、ちょっとログインとかしたりとかね、なんか、やったりはしてるんだけども、ねえ、なんとも、一人でずっと、この、RPG もさ、オフラインの RPG だったらわかるよ。オンラインでコミュニケーションっていうのは大事だって言われてる RPG で、ずっとそれを一人でやってるっていうのはさ、すごいナンセンスというかさ、謎じゃん。だからね、そろそろちょっとまあ、コミュニケーション増やすのか、もしくは控えるのかね、そんなところだけどね。まあまだもうちょっとね頑張ろうかな。80レベル85とかになるとね、また少し新しくねやれることが増えたりとかするので、まあ、そのぐらいまではね、普通にやろうかなとは思っておりますがね。まあ、よかったら、まだね、ラグナロクオンラインやってない人いたらね、始めてもらって、で、ギルドブルーシードにね、ぜひ来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。そんな感じでございましょうか。じゃあ、あと、今週のお話なんですけども、あるのよ。普通にあるの。ちょっとお便りいただいてるから、お便りからね、ご紹介したいと思いますけども。ラジオネーム右手専用うちわさん。パルさんこんにちは。以前にメールに対して、お金がたくさんなくても、それで自分が幸せならそれでいいじゃん、とおっしゃっていて、とても共感しました。そこで、PHA って書いてある、ファね。ファ氏の、持たない幸福論という本がおすすめ、幸福論という本をおすすめさせてください。働きたくない、家族を作らない、お金に縛られないを主軸に掲げ、ざっくり言うと、自分なりの幸せを見つけて、のんびり生きようよという本です。ファ氏は、この本で、今の日本人は、社会的地位や、お金に幸福度を依存しすぎている、もっと多様な生き方に寛容になろうと言っていて、パルさんの考えと近しいところがあるんじゃないかと思いました。 Kindle で500円ぐらいです。字面もわかりやすくスラッと読める本なので、ぜひ読んでみてください。それでは配信動画投稿楽しみにしておりますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなわけで今週ね、ファさんの書いている持たない幸福論という本をね読みましたね。私読書ブーム来てますからね。だから今週この持たない幸福論読んで、あと漫画でわかる心療内科読んで、あとは幸せになる勇気をね8割ぐらい読んだっていう、まあまあ本を読んでいるね、そんな無職生活をね送っておりますけどもね。で、この持たない幸福論読んで思ったことと、せっかくだからね、こんな言葉があって共感できたよっていう、なんか先週と同じような流れになってますけども、ご紹介したいなと思うんだけど、結局読んで思うのはアドラーだなって。だからね、なんか幸せについて語って いる人だったりとか、あと独自の幸福論を持ってるというか、あ、この人ってなんか他の人から見たらどう思われてるかわかんないけど、この人自身は楽しいと思って生活してるんだろうなっていう人の考え方っていうのは、やっぱり アドラー心理学に近いところにあるなっていう感じはすごいしてさ。だから、このファさんに関しても、読んでいくと、これアドラーの考え知らなかったら、ああ、なるほどな、こういう考え方あるよな、いいなって多分思ったと思うんだけど、アドラー見てからこの本読んだんで、あ、随所にアドラーがいるっていう感じはして、で、多分、これまで読んできた本、例えば、俺がね、ちょっと、いいなぁなんて思ったやつでね、心屋仁之助先生だったりとか、堀江貴文さんとか、で、このファさんとか、みんな、やっぱり、ところどころアドラーっぽい考え方が、あるんだよなと思って。アドラーの考え方を知らなくても、やっぱこの人たち自身が、そこに行き着いてるなっていう感じをすごいしました。そんなわけでね、ちょっと気になったね、文章とかをね、ご紹介していきたいと思いますけども。じゃあ、せっかくなんでね、いくつかね、あげていきましょう。この、持たない幸福論から、一節。生きるにおいて、本当に大事なことは何かというと、一人で孤立せずに、社会や他人とのつながりを持ち続けることと、自分が何を好きか、何をしているときに一番充実や幸せを感じられるかをちゃんと把握することの二つだと僕は思う。っていうね、一節がありました。だから結局は、共同体感覚、ね、アドラーでいうところの、人とやっぱり関わりを持つ。人の悩みっていうのはやっぱり他人との関わりが絶対、そういうのの原因だったりするんだけど、とは言いつつも、じゃあ幸せは何かっていうと、それも他人との関わりなんだよね。だから、他人との関わりなくして幸せはないので、ね、やっぱり一人で孤立せずに、社会や他人とのつながりを持ち続けるってこと。あと自分が何を好きか、何をしてるとき一番充実や幸せを感じられるのかっていうことだよね。まあ、前者はね、もちろん、なんだけど、後者は難しいよね。なかなかね。だからまあ、そういうのが、各ね、字、アドラーっぽい考え方もあったりとか、また少し違う視点があったりとかってしてね、面白いなと思ったりしますけどもね。で、他に、いいなと思った一節。IT 系以外でも、料理でもデザインでも、マッサージでも何でもいいから、自分の好きなことの延長線上で、なんかちょっと、人の役に立てるようなスキルを身につけておくと、今いる場所と別の場所に行っても受け入れてもらいやすくなって、社会の中での動きやすさが少し上がるのでいいと思うっていうね、一節がありました。だからこれもね、他者貢献なんだよね。やだな、全部アドラーにはめて喋っちゃう。ね、気持ち悪いおじさんになったなと思いますけどもね。でも、ブームは去るから俺もね。今アドラーブームがすごい来てるだけであって。またね、違うブームが来ると思うんでね。それまでは、アドラーで言うところの、みたいな、なっちゃう気はしますけども。だ結局、他者へ貢献できるかっていうところで、役に立つっていうところをね、なんか自分で持ってるとすごくいいよねって話で。それは別に、例えばネット上でラジオやったりとか、ブログ書いたりとか、動画投稿したりとか、そういうんじゃなくて、料理とか、ね、マッサージとか、なんでもいいんだよね。ただ、人にね、ちょっと役に立てるようなこと、っていうのを身につけておくといいよねっていう。まあそうだよなって思うよね。でも料理とか、ね、毎日できるじゃん、チャンスが。三食できるよね。だから、それこそ上達しやすいものでもあるし、ね、マッサージはちょっと人がいないとちょっと試せないからわかんないけどね。そういう一人でも成長できるもの。で、みんな言うもんね、本当に。料理はいいよって。ね。だから料理、今ね、料理しないんだよね。朝、昼、合わせて、ご飯一合食べるんだけど、だからご飯炊いて、その中に、おにぎりの素みたいなんじゃん。 なんか青菜とワカメのなんとかみたいなさ、おにぎりの素みたいななんか入れるとさ、火薬みたいに入れてさ混ぜるとさ、なんか美味しいおにぎりできるよみたいな、あれ作って食べてるんだよね。それだけ。お昼それ食べて、で夜はなんかコンビニとか行ってね、ちょっと買ったりとかして食べたりするんだけど、だから全然ご飯作ってないのよね。作んなきゃなーって思ったりするんだけどな、あんまね、その包丁さばきとかは多分ね、一人暮らししてさ、それなりに上手くなったなと思うんだけど、で味付けとかも若干ね、自分が思っているよりも濃いめ、しょっぱめにした方が普通の味付けになるなとか、そういう最低限だから、なんだろうね。でも料理うまいよとは言えないよね。一人暮らしで自分が食べる分にはまあやれないことはないけども、人に出せるような料理は作れないし、焼きうどんと焼きそばとチャーハンぐらいしか作れないよみたいな。あとね、煮物作ったりするかもしんないけど、一汁三菜っていう感じで毎日食卓に出せるって言われるとそういうわけでもないしね。だから料理できるよって言えるレベルにまあなったらすごいいいなと思うけどもね。ハードル高いな。だから料理教室とかね行っちゃうとまた道が開けるというかね、面白いなって思えるかもしれないからね。まあ継続してまあ行かなくてもちょっとね、1回とか2回とかね、料理教室行ってみるっていうのはね、もしかしたらいいタイミングかもしれないね。無職だしね、無職のおじさんが昼間に料理教室行っちゃってるみたいなね。高いんだよね料理教室って。意外と ABC とかね、 ABC クッキングなんとかとかさ、スタジオとかさ、スーパー高いからさ、もっと安いなんかやってないかね、区とかで、渋谷区とかでさ、なんか料理教室みたいな、一人で孤独死する前にみたいな、そういうのがあったらな、いいななんて思ったりするんですけどもね。まあそんなね、まあなんか自分のね好きなことの延長線上でね、役に立つことなんてあったら、それ伸ばしていくといいんじゃないっていうことでございます。で他にもね、持たない幸福論の中で一節、何かやらないと時間がもったいないとか、ぼーっとしてると人生がもったいないとかいう人は、結局単に体力が余っているだけなんじゃないかと、小さい頃からずっと体力がない方の人間だったと僕は思うというね、そんなことが書いてあって、そうなんだよね。まあ俺も言うよ、何かやってないと、だから俺の場合は何かやらないと時間がもったいないとか、ぼーっとしてると人生がもったいないっていうよりは、何もしてなさすぎて何かしないとやばいっていう感じだから、ちょっと違うんだよね。だからほんとさ、人生謳歌している、ね、いわゆる陽キャと呼ばれる奴らがよく言う感じの、何かやらないと、ね、時間もったいないじゃんみたいな、ぼーっとしてると人生もったいないじゃんみたいな、そういうやつで結局体力がね余ってて、っていう、余ってるんじゃないかなっていう話なんだよね。だ基本的に俺たち疲れちゃうじゃん、すぐ。もう基本的に横になってたいじゃん。だからさ、ねえ、ああ結局何もしないで終わっちゃったなーってなっちゃうけど、パワフルな人はね違うもんね。そもそも家にいないもんね。家にいないと疲れちゃうじゃん、普通は。普通がなんだかわかんないけどもさ、俺とかは家にいないと疲れちゃうから、だから外に出てもね、それ友達と遊んだりとか飲んだりとかあるけど、でも帰ってきたいんだ、やっぱり家に帰りたいの。最初の1時間2時間は楽しいよ。そっからでも、あ、なんか疲れてきたなーって、楽しいけど疲れちゃう。で家帰って横になりてえな、なるじゃん。でもパワフルなやつはなんないんだよね。家帰ってもしょうがないっしょみたいな、ねえ楽しもうよみたいになるわけじゃん。人生もったいないよみたいな、一人でね家こもってても。 だこれはただ体力差なんじゃない？しかも、その、運動して育てる体力じゃなくて、元から持ってる、その子供のような無尽蔵のあの、よくわかんない体力ね。子供って別にトレーニングしてるわけでもなくてもさ、すごい元気じゃん。それと一緒。そういう元からある体力が、やっぱ違うよねって思ったりするけど。ただアドラーが言うには、ね、変えられるものと変えられないものがあるけども、その与えられたものの中で何をするかと、いうことを説いてますから。だから体力がないっていうね、こういう体を与えられてる中でどう人生楽しむかと。だから、別に人と同じように、ね、そのパワフルな人たちと同じように、何もし、なんかしないともったいねえ、もったいねえって言うんじゃなくて、家の中でもね、横になりながらでもできること。だから、アニメ見ながら、自分をそれで録画して、それを動画投稿するとか、ね、そういうので、なんかやったりとかね、できるわけだから。そしたら家にいてね、もうほぼ横になってるようなもんだよね。いいよね、横になってる動画でもいいよね、俺が。アニメ見ながら横になってるのを、ね、動画で映して、はははは、つって。需要があんのかってね、思いますけどもね。体力ないのはしょうがないね。ない中でどう楽しむかってことだからね。まあ、そんな感じでございました。あとはね、書いてあることで、いいななんて思ったのは、要は、世の中に本当に絶対にやらなきゃいけないことって別にないから、基本的には好きなこととかやりたいことだけやればいいと思う。っていうね、文がありました。もちろん働かなくちゃいけないってのあるんだけど。だからなんか、この、ファさんが言うには、やっぱり死ぬまでの暇つぶしとして生きてる感があるのよね。なので、なんか人生、ね、せっかく生まれたんだから、やるべきこととか、自分にはこういうことをがなんか課せられてるんじゃないかとか、そういうので生きてるんじゃなくて、まあ、楽しく自分のやりたいようにやっていけばそれでいいんじゃないっつって。で、ファさん自体も、もう年収とかで考えたら、多分、100何万円とか、多分200万円前後なんじゃないって思うんだよね、年収とか。200万いってない可能性があるね。でも、楽しく暮らしてんだよね。自分で、そのシェアハウスをね、作ったりとかして、で、家賃とかね、すごい安い。2万5千円とかの家賃で、やってたりとか。で、食費とかもね、すごい抑えて。ね、まあ、たまにファミレス行ったりとかしてね、ドリンクバー、なんかランチ食べて、で、あとずっとパソコンで作業してるとかね。あとは、昼過ぎに起きてね、散歩したりとか。もうそういう生活してね、あとブログ書いてね、それでちょっと、月数万円もらったりとか。なんかそういう生活をしています。言っていたので、もちろんね、すごい頭がいい人ではあるんだよ。兄弟とか出てんじゃないかな。なんだけど、でも、すごいよね。この生活、兄弟出てるのにもったいないってすごい言われるらしいんだけど。まあね、みんなそう思うよねって思うけど。でも、好きなようにね、やっぱり年収すごい低くても、そういう生活が自分のストレスのない生活がね、できてるっていうのはね、すごいことだなって思って。だから世の中ね、本当に絶対にやらなきゃいけないことだって別にないから、基本的には好きなこととかやりたいことだけやればいいと思うっていうのが本当に実践してるなっていう感じはするよね。だから、まあ、実家暮らしとかでさ、家にねいくら入れないといけないかわかんないけど、今一番考えられるお金使わなくていい選択肢はね、実家暮らしじゃない、子供おじじゃないですか。子供部屋おじさんが一番お金使わなくていいわけだから。だからね、本当に週に2回3回バイトしてっていう生活でもやってけちゃうんだよね。生きてけちゃう。まあそれが自立なのかっていうと自立ではなくなっちゃうかもしれないから、まあ一人暮らししながらね、 そういう生活できるんだったら一番いいのかなと思ったりするけどもね。なんか難しいね。落としどころがね、難しいかななんて思ったりするけども。あとは、書いてある一節で、何かを得ては壊す、得ては捨てるというリセットをこまめに繰り返すのが一番充実感が得られるやり方だと思うっていうね。そんな、なんかことを書いてたりします。だから、なんだろうね。仕事とかも、人によるけどね、すごくね。20年、30年同じ会社に勤めるのか、もしくは3年に1回ね、3年働いて1年、ぼーっとして、で、また仕事してみたいな。まあ、それがね、就職なのか、フリーランスでやるのかは別だけどね。とか、そういうのだったりとか。そういうのも一つだよね、みたいな。そうすると、毎回新鮮な気持ちだからワクワクするよね、みたいな。とかね。うん。まあ、前に俺もそんな似たようなこと言ってましたけどもね。ただ俺の場合は、3年働いたら続かねえからな、みたいな。辞めざるを得ないみたいになっちゃうんだけどさ。とかね。あとは、1000円で何かのイベントのチケットを買って、当日まで行くかどうかは決めずにおいて、結局そのイベントには行かずに別のことをすると、1000円分以上に充実した贅沢な気分になれる気がする。そんなことがね、書いてあります。すげえわかるよね。1000円でなんかね、チケット買って、予定が入ってっけど、まあそれはさ、別に友達と行くわけでもないし、まあ迷惑かかるかっていうと、ねえ、イベントを開催してる人が、あれなんか思ったより人が少ないみたいな、なっちゃうかもしんないけど。まあお金はね、入ってるわけだからさ、最低限ね、担保はあるかなと思うんだけど。で、結局イベントに行かないで、他のことをするみたいな。そうすると、まあ気持ち的には贅沢な気分というか、二つのことをしてる感じだよね。イベントも行ってる感じが少しするのと、行ってないけどもね、行くっていう風にしていたってことと。でも、ね、その1000円。その1000円でイベントに行くっていうのはもちろんね、すごいいい体験だから。なんとも言えないけど、なんか、贅沢だよね、本当にね。そういう気分に一番なれるかもしれないね、この1000円の使い方として。あなたに今1000円ね、手元にあります。この1000円を使って一番贅沢なことをしてくださいって風に言われたら、これが一番贅沢かもしれないね、本当にね。そういうんだったりとか。だからね、結構考えてること面白いよね。とかね、なんかそんなことをいろいろ書いてあったりしますけども、まだ、あと1、2、3、4、5、6個。ね。6個読みたいのがありますけども、まあ、ちょっと時間も来てますか？いや、読んじゃおう。ね。全部読んで別に感想とかないです。ね。サクッとご紹介だけ。4個。なんか、この人がまとめてたね、一連の流れがあったんだけども。1、仕事も自分もいい感じ。ね。社会肯定。自分肯定。2、やらなきゃいけない仕事はあるけど辛い。あ、これいいね。なんかこういうサイクルで回っていきますよ、みたいな。やつで2、やらなきゃいけない仕事はあるけど辛い。3、自分はもうダメだ。仕事も何もかもどうでもいい。4、ひたすら自分の好きなことをしてるだけで楽しい。っていうのを繰り返すと。ね、結局人の周期っていうのはこれを循環しているよっていうことらしくて。だから、なんか、ね、一番いいのは仕事も自分もいい感じっていうのは一番いいんだけど、どうしても気持ち的にとか環境的にとかやらなきゃいけない仕事はあるけど辛いっていうなんかフェーズに行っちゃうんだよね、人間はどうしても。そしたらそっからなかなか1に戻すっていうの難しかったりするから、そうすると次、その次に自分はもうダメだね、仕事も何もかもどうでもいいっていう社会否定、自分否定になっちゃうんだけど、もうそこを経由して、したらもう今度ひたすら自分の好きなことだけをしてるだけで楽しいっていう状況に持っていくと、そうすると今度また1に戻るっていうね、仕事も自分もいい感じに戻るよって。だからそのサイクルをうまくなんかちょっと変な感じになっちゃったら早く回すみたいな、 で、また1に戻すみたいな。いう風にすると、行きやすいよって言ってました。あとは、悩み事があるときは、宇宙のことを考えると、自分が悩んでいることなんて大したことないやって思えるし、あと、すべてが意味がない、すべてが意味がない、どうでもいいことなんだったら、常識とか他人とかの思惑とか気にせずに自分が面白いと感じることをやればいいじゃんって前向きに考えることができるとかね。あとは、僕は自分と自分以外の人間とは犬とか猫とかヤギみたいに違う生き物だと思っているとかね。多分こういう考え方っていうのを持ってるとなんかいいのかなと思うけどもね。うん、ただ難しいよね。人は人で自分は自分っていうところだけど、だ人間としては見てるんだし対等だとは思ってはいるんだけど、ただ全く違う生き物だよっていうこと、なかなか頭で分かっててもね、って感じだよね。あと他の一節、大切なのは周りに流されずに自分にとって本当に必要なのは何か、自分は何によって一番幸せになるのかという自分なりの価値基準をはっきり持つことだ。それとまあ自分一人だけで周りと違う価値観を持って生きているのも孤独できついので、自分とある程度価値観が近い仲間や友人を持つことも必要だと。ねえ、そんなこと書いてあったりしますね。あとは最後、他人に苛立った時は、あの人もあの人でいろいろ大変なんだろうということを想像すると、ちょっとだけ寛容になれるような気がするっていう感じでございました。ね、なんか今のね、いくつかの文章の中からね、自分にフィットするというか、あ、なんかわかるなみたいなことあったらね、もしね、このちょっと本が気になるなっていう人がいたらね、ファっていうね。PHA っていうね、人の持たない幸福論というね、そういう本でございますのでね、意外と面白くて、なんか一般的な幸福とか幸せとかそういうのは諦めたとかね、もう無理なんじゃないかとか思ってる人はちょっとこれ読んでみると、もしかしたら少しね、なんか道が開けるというか光がね見えるのかなって、そんな風にちょっと思いましたというお話でございました。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日お話できなかったこととかね、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、いただいてますお便りとかでもいいですね。ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム羊狩り水族館さん、パルさん、これかけてもいいけど、当初に宣言していた毎日決まった時間に一動画アップするって公約を守ってたら、4月には登録者1000人は超えて、今頃は中堅になってたと思うよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、本当だよね。だから、俺がね、ずっと言ってましたよ。YouTube で成功したかったらこうしなさいって、ね、なんか知ったかでずっと喋ってたけど、毎日決まった時間に一動画アップするっていうこと。だけなんだよ、本当に。それが、まあ、5分の動画なの、10分の動画かわかんないけども。だから、俺がやってた、ね、超くだらないカップラーメン食べてみた。ね、激辛カップラーメンみたいな。あんなんでも、なんでもいいから、1日1個、アップし続けてたら、今、やっぱ1000人超えてる、かな。まあ、1000人超えなくても、もう700人とか800人とかもう1000人近いところには行ってたと思うんだよね。でもできないよ、やっぱりね。どんなんでもいいからつってもさ、最初の頃はさ、もうある意味仕事だと思ってやってたからね。だから午前中に起きて、ネタ考えて午後撮影して、編集して、アップするみたいな。 ね、結構やってたもんね、毎日のようにね、何かしらアップしてたもんね。だからね、そういうのすごいよ、毎日やっぱりネタ考えてアップしてる人は。とも、だこうしたら成功するよっていうのは分かっててもなかなかできんよっていう、ね、だからまあ俺ができるのってね、ラジオはなんとかさ、こうやって毎週ね2時間ぐらいラジオできてるけど、他のことはなかなかできんよね。でも最初の頃本当に毎日ねアップできてたってことは、頑張ればできないっていうことじゃないんだよね。できることなんだよね。やってたんだから。それこそね、だってみんなからいろんなアイディアとかをもらってさ、辛いカップラーメンだけじゃなくてもね、例えば駄菓子とかさ、ね、なんでもいいわけじゃん。ね、あとなんかコンビニのオリジナル商品とかさ、ちくわとかさ、ちくわ食べてみたみたい。ね、ローソンとファミリーマートとミニストップとセブンイレブンで、ちょっとちくわ食べ比べてみまして、セブンイレブンが一番美味しいとか言って、以上ですみたいな。バーイつ。ささかまとか言ってね、終わればいいわけじゃん。それができないんだよね、なかなかね。がん、あー、だからね、この無職の間にね、やれてれば一番良かったんだけど、仕事始めたらなかなかできんしっていうのあるからさ。まあ、それも言い訳なんだよね。できるんだよ。だって、大した企画じゃなければさ、ネタ考える時間もね、そんなかかんないから。で、撮るのは30分じゃん。で、編集2時間ぐらいでしょ？で、アップの作業で、まあ、1時間ぐらいか。で、1日4時間、5時間あれば、ネタ集めから撮影、アップ、ね、編集、全部できるんだよね。だから仕事やってても、家帰ってきて、19時とか、まあ20時に帰ってきて、まあ頑張って慣れれば4時間とかでね、アップまで完了すると考えれば、毎日0時アップとかでも別にいいんだよね。うん、毎日ねその時間であればさ、別に今日日0時前に寝る人っていうのも少ないじゃない。だからさ、まあそんなんでねやってればって思うけど、これは正直たらればじゃないね。大変だと思う、本当に。ね、ただ成功するしたいんだったらこれだよ。だからこれからね YouTube やろうかななんて思ってる人いたら、パル内藤がこんな感じでやってて今358人とかだからね、目の前のねラジオのあなたがね、毎日動画をアップして頑張っていけば、もしかしたらね、その半年後にはね、パルナイトを超えてるというところありますからね。まあ、358人だったらね、毎日動画投稿してれば、なんか全然抜けると思うけどもね。ね、よかったら、ちょっと私を抜くって感じでね。で、抜いたところでコラボみたいな。ね、1000人超えた記念でね、ここでちょっとゲストってパルナイトさんですね。あ、お願いします、チャンネル登録お願いしますみたいなね、そんなんやりたいなと思ってますけどもね。いや、頑張りたいですね。あとは、いただいてます、ラジオネーム羊狩り水族館さん、さっきねご紹介したあの本のファさんね、ファってツイッターすげえやってるし、あなたの本って結局アドラーですよね、突き詰めるとアドラー心理学ですよねってリプライ送りまくってみてくれって、ね、いただきました。ありがとうございます。で、できませんよ、そんなことね。そんなことはちょっとできませんけども、ちょっとファさんね、ツイッター俺まだフォローとかしてなかったからね、ちょっとしたいと思います。あとはいただいてます、羊がいる水族館さん。で、パルさん、俺の中のアドラーブームもいつか飽きると思うってもったいないよ。自分の中で人生のメンターみたいなものを誰か一人作っておくと生きていく上で指針になるよ。他の人に移ったりオリジナル解釈とか混ぜたりするのはまだ早いって。2015年1月の広島旅行で出会った心谷陣之助先生も もしずっと信者を続けていたら今頃パルさんの人生も現在より好転していたかもよってね、いただきました。ありがとうございます。そうだね、心谷仁之助先生もね、ずっといいなって思ってたら、あの教えをずっと守って生きていたら何か変わっていたってところあるかもしれないけど、でもなんかまあ俺のアドラーブームがね、いつか飽きちゃうかなっていうのはまあしょうがないなとは思ってて、ただその何でもかんでもアドラーアドラーって言うんじゃなくて、あでもこの考え方はアドラーだなーとか、そういうのはもうわかるわけじゃん、知識としてね。そういうのは持ち続けるわけだから、ブームが去るけども、まあできたらね、その骨の髄までね、落とし込めるとすごいいいかなって思ってはいるんだけど、であともちろんアドラーの考え方よりも俺に合った考え方っていうのがもしこの世にあればね、そっちにまた移ったりするとは思うし、まあそうそう出てこないと思うけど、でもやっぱ心谷仁之助先生の考え方も良かったけど、それ以上にアドラーの方が俺にはしっくりくるってのもあったし、なんか結局幸福感ってどうしたら持てんのよ。いくら自分がね、なんかどうなりたいってなってさ、その目標に対してさ頑張って目標達成してもさ、結局心はなんかまだ枯れてるじゃない。幸せって一瞬思ったかもしれないけど、まだ渇望しているというか、まあ俺はそこまでいけてないけどもさ、だから結局幸せってどういう状態なのよとか、どういう気持ちなのよってさ、なんかその辺がすごい今回のまあアドラーというよりは嫌われる勇気の中ですごく俺は感じたから、他者への貢献っていう、ただそれがねできてないからね、もうちょっと他者と関わりたいなと思ってますけど、まあ唯一このラジオがね他者との関わりではあるからさ、誰とも会ってなくてもね、一週間に一回はこうやって、ね、何かしらのアクションして、ね、なんか帰ってきたりとか、するわけだから。なんかこういうのをね、もっと大切にして、で、それをやってる、ことをね、幸せとちゃんと感じられるようにね、なりたいな、なんて思っておりますけどもね。なんで、いつかは、ね、アドラーブーム去っちゃうんだろうなって思ってはいるけども、まだまだ、ね、ブーム続くから。だから、ね、そのブームのうちにね、ある程度、その考え方をね、身につけたいなって思ってるし、ね、ブーム去っても、ね、自分の中では生き続けるなって思うような考え方だから。ずっと心谷仁之助先生の話をね、ちょいちょい出していたように、これからはね、アドラー心理学で言うとって。それがね、出てくるかと思いますけど。まあ、そんな感じでございます。じゃあちょっとね、他に、今日ちょっと喋りたかったことまだあるからね、サクサクとそこだけお話ししたいと思うんだけども、今週他のお話は、そう、部屋の模様替えしたんだよ。結構大きな話なんだけどさ、だ別にね何か買ったわけじゃなくて、部屋のね配置替えしたってだけなんだけど、ベッドをね、なんていうの、横にベッド置いてたんだけど、それ縦にしたんだよね。だからテーブルの位置とかも全部変わってさってなったんだけど、結局もうね、この家も1年半そろそろ2年住むことになるんだけど、その間に何人友達が来たのかっていうと、多分ほんと数回なんだよ。2回とか3回とかだと思うんだよね、言っても。だからもう来ないわけよ。もうほぼ一人で過ごす部屋だから、だから他人が来るっていうことを考えない部屋の配置にしようかなと思って。なんでもう完全にもうベッドを縦に置いて、もう部屋がね、ベッドとテーブルで埋まってるみたいな。もうテトリスみたいになっちゃってから、もう隙間があったらテーブル入れるみたいな、隙間があったらベッド入れるみたいになってさ、もう今テトリスってなって消えるぐらい部屋が満帆なんだけど、でもそのぐらいにしたんだけど、まあ居心地はいいよね。 パソコンするときはちょっとね、ベッドの奥の方行って、ソファーベッドだからさ、ソファーにしてさ。で、あと、テレビ見るときはさ、横になってさ、ソファー横になって、で、テレビ見て、アニメ見てさ。まあ、そんな感じかなーっていうね、ところで。で、ただ、困ることが、部屋の配置変えたから、なんか動画撮るときね、構図がすごい変わっちゃうのよ。だからどうしたもんかななんて思って、とある日の昼下がり、まあ、夕方ぐらいかな。ちょっとカメラでね、どんな感じ撮れんのかなって一回ちょっと試しでと思って。カメラアプリをね、立ち上げたわけ。で、ね、インカメラに帰ってさ、ピッてやったらさ、俺が映るわけじゃん、そしたら。したらさ、なんか俺の髪の毛がさ、もうロマンスグレーになってて。なんか白髪と、灰色みたいな感じね。うん、なんか、吉川晃司かみたいな感じの灰色の感じになってて。なんだこれと思って。俺、一夜にして髪の毛灰色になっちゃったんかと思ってさ、びっくりしちゃって。で、ね、でもカメラどんなに切り替えてもそうなっちゃうし。あれ、おかしいなと思って。で、洗面所行ってさ、見ると、もう別に黒いんだよね、髪の毛。でも、なんか結構光が反射してんのかな。それで白っぽく見えて灰色に見えてたかもしんないけど。で、いつものね、カメラ撮る、その動画撮ったりとかするアングルと違ったから、完全になんか窓側にいて、そんで外のね、光が入ってきたりとかしてたから、だからいつもとね、ライティング違うからと思ったんだけど、それにしてもロマンスグレーすぎんだろうって、びっくりしちゃってさ。ね、田村敦史さんみたいな感じの髪色よ。と思ってね。ちょっとびっくりしちゃったんだけど、多分、平気だと思う。まあ、今ね、もう歳だからさ、普通にさ、サイドとかはさ、白髪混じりだったりするんだけどさ。全体がね、本当に灰色になっちゃったからさ、びっくりしちゃって。まあ、そんなね、まあちょっと、配置も変わったから、それも踏まえてね、ちょ動画一回撮ってみないとなと思ってますからね。まあ、アニメは見やすくなったから、ね、アニメ見ながらの動画。30分だよ。30分の動画どうかなーって思うけどもね。それこそ、ライブ配信でもいい気はしますけどもね。なんか、他のね、いろいろやってる人がいるっていうことですからね。海外じゃなくて日本のね、人でね、なんか参考にできる人いたらね、それちょっと見て、なんか新しくね、動画は何かアップしたいなと思っておりますけども。じゃあ、あとはですね、今週のお話。あ、でも大体したね。あと、先週からしたいななんて思ってた話があったんだけど。それはまた、ね、また来週にしましょうかね。大概ね、そんなこと言ってると、いつか忘れてしまうんですけども。じゃあ他にもね、いただいております。お便りがあるので、これを最後にしましょうかね。ラジオネーム、ラジオネームがどれかな？来ていたやつで、これか。いや、違う。これだ。すいません。ラジオネーム、古新聞さん。パルさんこんばんは。先ほどツイートされていた、創作に関わる人ならの記事を読みました。これは創作に限った話なんでしょうか？会社に限らず、働くということ、家庭を持つこと、子育てをすること、何に関しても言えることだと思いますし、この程度の批評は自分も日常茶飯事で気にするほどのことでもありません。自分は美的センスや想像力なんてものは皆無だと自負していますが、仕事、主婦、じゃ夫婦、仕事、夫婦、子育て、いずれも初めての作業で毎日おっかなびっくりな点ではクリエイターと一緒かなと思っています。周りの声を気にしていたらやってられませんし、そもそも外部の意見に興味がありません。パルさんはクリエイターを何か特殊で孤高な存在に思っているような節を感じます。 自分は世間に合わせることができない、普通のことができない、クリエイター気質だというような言い回しもよく聞きます。ただ、自分は普通に地味に会社員しているだけでも十分クリエイターだと思うのです。自分、競馬もスロットも好きですが、別にダメ人間だなんて思ったことないですし、FX も一応日経新聞取って社会勉強ごっこしているからちょっと稼げたらいいな程度です。パルさんは何かにつけて考え方が極端すぎる気がします。最近ちょっと心配になる物言いが多いように感じるので、老婆心ながらメールさせていただきましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、なんか今日ね、ツイッターでというか、ツイッター見てたら、なんか見かけたね、記事、それをね、ちょっとリツイートしたんだけども、それが、創作に関わる人はこれくらいのメンタリティでいてほしいという漫画に共感集まるっていうさ、これネトラボの記事だったんだけど、なんか、そのメンタリティだね、話で。すごく、例えばこの場合はね、漫画描いてる人とかが題材になってたんだけどさ、下手くそな人が漫画描いてさ、発表するじゃん。そうすると、絶対批判が集まる、批評がさ、で、お前誰だよ、みたいな。なるじゃん。ねえ、やめた方がいいよ、みたいな。ね、うまくないよ、恥ずかしいよ、みたいな。でも、そういう時に、どういうメンタルでいたらいいんじゃないのとかね、こういうメンタルだと、なんか、いいんじゃないとか。そういう記事があったから、それで、ああ、そうだなぁと思って。俺もね、ラジオやってさ、いろいろと批評を受けたりするわけじゃん。ねえ、底辺が何、ねえ、くっちゃべってんだよ、クズが、みたいな言われたりするわけじゃん。でも、ふーん、みたいな。で、そのふーんって、ナチュラルに思えてる人はいいけど、うってくるじゃん、やっぱり。ねえ、だって、底辺だし、みたいな。仕事してないし、みたいな。おじさんだし、みたいな。だから、まあどういうメンタルでいるといいよなんていうところがなんかね、わかりやすく書いてあったから、それでちょっとツイートしてみたんだけど。でも、別に、これはなんか、俺はね、もちろんあったよ。その、何かしらクリエイティブなこと、何かを発信することっていうのが、やっぱやりたいなって思ったし、俺は、やっぱりちょっと特別なことだとは少し思ってはいてさ。だからこそ特別なことをしたいって思いからラジオやってるのは正直あると思うよ。っていうかなんか何かしなくちゃと思ってね。で一番好きだったラジオをねちょっとやってみたっていうのが最初のところでもあるけどさ。でもなんかそういうことじゃなくて多分今ならね、今までだったらちょっと違うけど、今だったら、アドラーの考えもちょっと入りつつだからね、うまく消化できてるところはあるのかなと思うんだけど。別に、ラジオだけじゃなくて、すべてにおいてこういうメンタルで生きてるといいよね。だから仕事でも多分、そうでさ。俺は別に家庭持ったことないからさ、子育てとかもわかんないし、ね、夫婦間のそういうのもわかんないし、ね、社会とのやりとりとかもよくわかんないけど、ね、分かることとしては仕事だったりとか。でも仕事をする上で、やっぱいろんなね、感情だったりとか批判、批評は来るわけじゃん。その中で、こういう心持ちでいるといいよとか、いうことなのかなって思うので、別に一概に、創作活動っていうのに特化して考えるべきことではないなって、とは思ってるんだけど、たまたまね、その記事がそういう風に書いてあったから。で、俺の場合はやっぱりラジオと重ね合わせて見たところもあるからね。でもアドラーの教えでね、考えるとやっぱまあそうだよねみたいなところはあって、でやっぱ結局すべては他者とのね関係だよねって、悩み事って他者から批評されるから、やっぱりね、打ってくるわけであって。そこをうまく 乗り越えることができる、そういう精神というか、考え方を持ってれば、大丈夫だし、みたいな。だから、今回の記事に関しても、アドラーだと思うよ、俺は。言ったらね、ちょっと、極端な感じのアドラーだけど、アドラーっていうか、少し予防線引いてる感じはあるけどもね。そんな考えでございました。だからね、私何かにつけてね、考え方が極端だというね、いう、ちょっとお便りでございましたけども、もうこれは、今現在では仕方ないね。俺の考え方はだいたい01なんで、0かね、1か、もうどっちかだから。だから中間っていうのはあんまなくて、ね、生きづらい、そんな日々送ってますけど、まあ、アドラーの精神を取り入れることによってね、もう01じゃなくなると思いますんで、ね。0も1も存在しなくなると思うんで、ね、そんな感じでね、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで。だからなんか、ただ、あるじゃん。クリエイターぶりたいってあるじゃん。いわゆる中二病的なところでさ。そういうのはまだあると思うよ。なんで、ね。ラジオやって配信している、俺、ちょっと特別感あるみたいなのは、多分、ないって言ったら多分嘘になっちゃう気はするよね。なんか特別なことしたいと思って。それで始めたところも多分あるから。お恥ずかしながらね。恥ずかしいよね、おじさんが。おじさんになってもなんか、俺特別なことしたいんだ、つって。で、頑張ってる感じ。ね、あるかなと思いますけど。でも結局は、ただもう、やってきちゃったから、これ長くね。だから、もうやめるっていうこともないし、あとは、ネタ、ね、毎週ネタをいろいろ探してるけども、そのネタって何って言ったら、ただただ、ね、俺が面白いと思ったことじゃなかったら話せないからさ、面白いと思ったこととか、面白そうだなって思ったことを一週間何か探してやってみたいな。それをね、毎週繰り返してやってるだけだから、なんか特別かって言うともうそうではないんだけどさ。ね、だからなんか、難しいよね、その辺のね、考え方っていうのはね。でもまあまあ、ちょっと、気をつけるべきところは気をつけて。ね、でもただ、すべてにおいて、ね、アドラー。ね、アドラーの考え方で、全部丸く収まる。そんな風に私考えてますから。よかったらね、皆さんもアドラーをね、ちょっと、読んでいただけると。アドラーというか、嫌われる勇気をね、読んでいただくと、ね、来週からのね、童貞ネットもね、楽しめるんじゃないかなと思います。みんながアドラーに被れるみたいな。そうすると、ね、パルさんその考えはアドラーとちょっと違いますよ、みたいな。ね、うるせえ、みたいなね。またなるかもしれませんけどもね。まあ、そんな感じでね。また来週もね、頑張っていきたいと思いますんで。で、そんなわけでね、今日はこの辺でということなんですが、来週はですね、7月の22日、月曜日。またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますと。まあ、そんなわけでね、もう、明日は、ね、来たるべき面接でございますからね。ちょっと久しぶりのスーツだからね、緊張しちゃいますけどもね。雨降った中、ね、歩きたくねえな、って思いますけど。まあ家からね、だいたい電車使って35分とか。まあ都内だったらね、もうどこでもそんなもんで、つけますから。あ、そんなんで、久しぶりにね、社会に出ている大人とね、喋ってきますから。どんな感じになるのか分かりませんけどもね、ちょっとリハビリついでにね、頑張っていきたいなと思っております。じゃ、そんな感じでね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。